古山紗友希がお送りしていますインターFM897東京サンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家にお話を伺っております。今週は先週までのゲスト、ロックバンドロールビーダイナソーのボーカルダイヤモンドユカイさんとギターの小田哲郎さんからトーチを受け取られます。行政書士の酒井茂さんです。酒井さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうダイヤモンドユカイさんは駅でお会いしたというお話をしておりましたけれども
そうでもないですか
改めてよろしくお願いいたします。さて、酒井さんは行政書士という肩書きをお持ちなんですが、改めてこの行政書士というお仕事、ラジオのリスナーの皆さんに簡単でいいので、はい、ご説明いただけますでしょうか。
よく行政書士はですね、司法書士さんと間違われることが多いんですけれども、
こう名前だけ
ですよね、で司法書士さんは不動産登記とか商業登記と言われるものをやるんですけれども、行政書士はですね、観光所に提出する書類の作成とか、その作成した書類の提出代行と、はい、代理というものをやるのが大きな仕事になりますね。例えば建設業の許可の申請であるとか、はい、風俗営業の許可申請であるとかいうのを作ってですね、提出するというのが、一般的な許認可業務と言われてるんですけども、そういう仕事がありますね。
特にそのこの分野に強いっていうものは、その行政書士さんごとに違ったりするものなんですか。
そうですね。ですから今申し上げた、例えば建設業とか宅建業を中心にやられてる方もいらっしゃいますし、いわゆる国際関係というんですけども、外国人の方の在留許可の申請とかいうのをやられてる、専門にやられてる方もいますね。で、私なんかどっちかというと民事系なんですけれども、遺産分割協議書の作成であるとか、相続とかいうのを中心にやる行政書士もいますね。
行政書士としてのキャリアは、酒井さんはもうどれぐらい経つ
の？登録したのがですね、平成13年なので、一応キャリアとしては、15、6年ということにはなりますね。はい。
さて、そんな行政書士である一方で、酒井さんは平成19年から消費生活アドバイザーとしても活躍されていると。この消費者生活アドバイザーですか？
消費生活アドバイザーですね。
消費生活アドバイザー、これどういったお仕事なんですか？
お仕事というか、この消費生活アドバイザー自体は消費者問題等に対応するために、約37年ぐらい前ですかね、できた資格なんですね。で、基本的には企業にお勤めの方が消費者からクレームが来た時にクレーム対応どうするとかいうようなことにも対応できるような形でできていると。ですから企業にお勤めの方とか、あとは消費生活相談センターで相談を受けられる方が取る資格と言っていいでしょうね。
ここ数年の変化として消費者庁なんていうものができて、その消費者からのクレームに対する、どういった形で対応すべきなのか、今まさにすごく必要とされている立場じゃないですか。
そうですね、そう、旬の資格といえば旬の資格かもしれませんね。
ですよね。モンスタークレーマーなんて言葉もあるぐらいですから、かつてに比べると本当クレームが増えてるんじゃないですか。
そうですね、多いと思いますね。で、
そういった方々に、逆にこうどういったアドバイスをするかっていうことをアドバイスされるっていうことですかね、消費者に対して。
そうですね、逆に言うと、その消費者に対してアドバイスするというよりは、企業に対してどういった経営をしていったらいいとか、消費者対応どうしたらいいっていうのをやっていくのが消費生活アドバイザーだと思うんですね。で、消費生活アドバイザーの資格を持っている方は、逆にそのさっき申し上げたように相談窓口の対応なので、消費者の方がこういった被害に遭いましたと、でどうしたらいいですかっていう相談に受けるとかいうこともありますね。
これ全くちょっと違う方向になってしまうんですけど、話が、このクレームに対する対応って、今すごく難しいと思うんですね。そうですね。どうすればって言ったらすごく難しい話になってしまうと思うんですが、そのクレームに対してやっぱりこうクレームを受ける側が一番気をつけておかなきゃいけないことってどんなところなんですかね。
それは難しいですね。でも基本はその事実をちゃんと確認することだと思うんですよね。どういった事実があったかと、その丸呑みしないで言いなりになってその対応するんじゃなくて、すぐなんかお金で解決するとかいうことではなくて、実際現実どういうことがあったのかというのをまずは聞くっていうのが一 一番大事かもしれませんね。
よく腫れ物に触らないなんて言葉がありますけれども、もうめんどくさいからさっさと解決するっていうパターンも結構あるじゃないですか、それだと根本的な解決につながらなかったりするわけですよね。で
実際クレーマーだと思ってるのが本当のクレーマーではなくて、商品を愛してて、その商品の悪いところを指摘してくれたと、でそれを改善につなげると、これまあ消費者思考経営って言うんですけども、そういうこともあったりしますから、
次回も消費生活アドバイザーとしてゲストをお招きします。これだけでも話いっぱい聞けそうですけれどもね、さあいろいろお話を聞いていきたいところなんですが、そんな酒井さんが現在力を注いでいらっしゃるものが青年貢献制度というものなんですね。ちょっとこう耳にされた方もいらっしゃるかもしれません、この言葉。具体的にどんな制度なんでしょうか。一曲挟んだ後に酒井さんにお話を聞いていきます。古山紗友希がお送りしておりますインターFM897東京サンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーをお送りしています。今週は行政書士の酒井茂さんをスタジオにお迎えしております。引き続き酒井さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
ここからはですね、現在酒井さんが普及に力を注いでいらっしゃいます青年貢献制度についてのお話を聞いていこうと思います。まずはストレートに青年貢献制度、一体どんな制度なんでしょうか、教えていただけますか。
まあ、ちょっと表現硬くなるんですけれども、まあ、認知症の方とか知的障害をお持ちの方とか精神障害とかいう方がですね、物事を判断する能力が落ちていると、いやそういう方を、まあ、サポートするというための制度なんですね。特にその本人の権利を守る援助者といわれる貢献人とかを選定するというのがこの、まあ、青年貢献制度と簡単に言ってしまうということになると思うんですね。で基本的にはその能力が落ちた方をご本人と呼ぶんですけども、そのご本人を援助する、法律的に援助するというのがこの青年貢献制度だということになると
思います。あくまでその法律を活用してということになるんですよね。青年貢献制度3年前に、実は利用や普及のために酒井さんは総の会と呼ばれる特定非営利活動法人を立ち上げたということですが、この、まあ、法人を立ち上げるにあたった理由っていうのはあるんですか。
それはですね、実を言いますと、その3年前より前ですね、平成24年の時にですね、区長申し立てというのがございまして、これは私千代田区で行政書士やってるんですけども、千代田区の在住の方が、認知症になられて貢献人をつけなきゃいけないとなった時に、で身寄りの方はいたんですけれども、その身寄りの方は貢献人にはなりたくないと、で申し立ても自分ではできないということで、区長申し立てと言ってですね、首長が代わりに申し立てをするという制度があるんですね。でその時に貢献人の候補者として私は選ばれて、でその区長申し立てで貢献人になったんですね。でそれで個人貢献人として、対応したんですね。でその時に個人でやることのリスクというんでしょうかねを感じまして、でそのリスクと何かっていうと、結局一人でその方の、まあ、面倒を見るって言ったら変ですけれども、契約をしたりいろいろすると、そうすると、まあ、月1回ぐらい会いに行くとかいうのも、結局自分が病気になったら会いにも行けないし何もできなくなるなとか、あとは、まあ、ちょっと言葉悪いんですけども、不正をしようと思えばできちゃうなっていう、一人なのでね、いうのもあって、これはやっぱり個人でやることは非常にリスクも多いし、不正も可能性もあるし、まあ、実際ね、いろんな事業の方横領したとかいろんな事件が多いじゃないですか、だからそういうのを避けるためには、法人で、個人じゃなくて法人で受ける団体を作った方がいいんじゃないかというふうに考えて、総の会というのを、まあ、千代田区にいる行政書士が中心となってですね、作ったというのが経緯でございます。
ご自身の経験からそうですね、ということですね。まあ、確かにその第三者の目というか、まあ、言い方悪く言うと監視すべき目というものも、当然必要になってきますよね。こうなってくると、
と思うんですね。
その中で総の会が誕生したということです。ではですね、この青年貢献制度、具体的にどういったその、まあ、種類といえばいいんでしょうか。制度ですからいろいろとあると思うんですが、教えていただけますでしょうか。
大きく2つにまず分かれるんですけれども、はい、まあ、法定貢献と任意貢献という2つに分かれるんですね、はい、まず法定貢献というのは、その先ほど申し上げたご本人が能力が落ちてきたと、
はい、
で自分で判断ができなくなってきたという時に家庭裁判所に申し立てをして貢献人をつけるというのが法定貢献なんですね、はい、で任意貢献というのはその能力が落ちる前ですね、ご自身が能力が落ちる前に自分が能力落ちた時にこの人に頼みたいなと、ご家にやってほしいなというのが任意貢献なんですね、でそういう契約を公正証書にするんですけれども、で、自分が仮に能力が落ちた時にこの人に貢献になってもらうというふうにして、でその時にはまあその貢献、任意貢献受託者というんですけれども、はい、受託者がそのご本人の能力が落ちてきたなと分かったら家庭裁判所に申し立てして、で任意貢献監督人がついて、で発動するというシステムですね。大きく分けるとその2つに分かれます。
でも難しいです ね、そのタイミングって。
そうなんです。でここも悪い人はですね、任意貢献契約しますよね、で能力が落ちてるのに落ちてないとして財産管理してって、で伏せしちゃうということもあったりするというのがまあありますね。
絶対そうなってきますよね。
世の中にやっぱりいい人ばっかりじゃないので、
それとそのどのタイミングでその貢献人をお願いするかとか、あまりにも早くお願いしすぎても問題でしょうし、
そうですね、結局法定貢献のような場合ですと、年1回ですね家庭裁判所に報告書を出すんですけれども、まあ、合わせてですね報酬付与の申し立てっていうのをするんですね、でそうすると報酬が発生するわけです。だから早く貢献人をつけるということは逆に言うと報酬を、まあ、ご本人の財産から出ていくということになるので、まあ、いい面と悪い面ですが財産が減るという意味ではね、ありえますよね、
実際に、まあ、酒井さんが、まあ、法人も立ち上げられて、ご自身もこの制度に、まあ、関わってこられてきた中でですね、やっぱり被害みたいなものは増えているんですかね。
そうですね、統計的な、ね、数字が入ってるわけではないんであれですけれども、実際いろんなその世間の情報を聞きますとね、やはり高齢者で判断能力が落ちて次々その布団を何組も買わされるとかね、
よく聞きますね、
ありますよね、で、まあ、最近消費者契約法も改正されて複数多数ですね多く買わされたような場合には、まあ、契約を解除できるというふうにもなったそうなんですけど、以前は特定商取引法でその次々販売っていうのを制限して、なんですかね、クーリングオフできるようにしたとかいうのもあるんですけど、まあ要するに後追いですよね、ですからね、なんか被害があってそれに対応するためにまあ法律をこう変えていくというような感じで、どうしてもいたちごっこになってしまう部分があるので、だからそうならないためにはその成年貢献制度を利用してその判断能力が落ちた人を未然に防ぐというのが大事かなと思うんですね。
やはり止められない高齢化ですから、ますますこういった事例が増えてくると思うんですが、まあ、こういう、まあ、認知症の方、知的障害者の方を救うためにはどういったことが必要だというふうにお考えですか。
そうですね、まずはやはり地域の見守りが大事なのかなとは思うんですね。
これ東京とか大都市って本当難しいんじゃないですかね。
難しいですね、ですから、まあ、基本的にご近所付き合いがあまりないですから、どうしても頼れるのは行政になると思うんですね、ですから、区役所の担当の方とか、あとは社会福祉協議会とか、そういったところで見守りのサービスやってますので、そういったところをご利用されるのが一番いいのかなということですよね。
そして専門家に気軽に相談するということが大事になってますよね。まあ、そういった中で酒井さんにじゃあ早速ってもう電話持って待ってる人いるかもしれませんけれども、こちらは総の会にご相談すれば
そうです、ね、
よろしいでしょうか、電話番号をお知らせしますと、東京 03-5577-5251、03-5577-5251 となっておりまして、平日の朝10時から午後の5時までが受付となっておりますね。土曜日曜今日も残念ながらやっておりません。
あ、そうですね、
はい、ただファックスはですね 03-5295-0059 03-5295-0059 24時間での対応となっておりますし、ホームページも番組のブログの方に掲載させていただこうと思います。 います。ということで今週は行政書士の酒井茂さんをお迎えしましてお話を聞いてきましたが、もっともっとこれ深く聞かなくてはいけないこといろいろあるような気がします。来週もまた酒井さんにはご登場いただきお話を聞いていきたいと思います。酒井さん来週もよろしくお願いいたします。
Talking on Sunday
On Sunday
With Masayuki Furuya Talking on Sunday
栗山正幸がお送りしてきましたインター FM897 東京サンデー、そろそろお別れの時間です。今週は港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーに行政書士の酒井茂さんをお迎えしましたが、成年後見制度というこの言葉については聞き覚えがある、どこかで聞いたことがあるという方多いんじゃないでしょうか、まあ、僕もその一人でしたが、ただこれをどう活用すればいいのか、どういった制度なのかについて初めて知ったという方がほとんどだと思います、まあ、その方法について酒井さんのお話から少し見えたところがあったと思います、まあ、導入に際してはいろいろとこう周りの理解も必要なんだなということも感じられたんじゃないでしょうか。詳しいお問い合わせ等は酒井さんが運営されております特定非営利活動法人の総の会に、詳しくお問い合わせいただければと思います。番組ブログで詳細をアップしておきます。来週もさらにこの成年後見制度について詳しくさらに深く聞いていこうと思っておりますので、ぜひお聞きください。この番組では引き続き皆さんからリクエストメッセージをお待ちしております。アドレスは tos@interfm.jp tos@interfm.jp です。では来週も日曜の朝7時東京サンデーでお楽しみください。この後も日曜のドライブインターフェーム897にお付き合いくださいね。ここまでのお相手は古山紗友紀でした。
Talking on Sunday was brought to you by Minato Asset Management